ないっしょ。
そんなことないっしょ、第87回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今週は、
はい、
なんかちょっと流行りの話をしていいですか。
お、
珍しく今ちょっと流行ってるっぽいものをね、話そうかななんて。
お、珍しいですね。
流行りを追うタイプかな。
もうすごくあれで、僕 の周辺のね、
はい、
コンビニだマクドナルドだの話はしないよ今週は。
あ、そうか。
そういうローカル的な話はもう全国的にもうみんながついてこれるような話をしていくから。
はい、
はい、飛び出せ動物の森を買ったんだ。
お、流行りですね。確かに
流行りだな。
任天堂 3DS ですよ。
はい、
僕がね、勢いで買ってしまった任天堂 3DS 買った後に、なんかずっと埃かぶってたあの任天堂 3DS がねここに来てやっと
動物の森で花咲いたと。
はい、で、うん、僕ね、初めて動物の森やるのね。
あれ、なんか前もなんか似たような名前、
前は任天堂 DS で動物の森出てて、
うん、
でそれが 3DS 用で出て、なんかすごい売れてんだよね。
3DS でしか遊べねえの、今のやつは。
今のやつはそう、 3DS でしか遊べなくて、まあ飛び出すんだ。
おう、
すんごい飛び出す、言ってもね、そんな飛び出さない。でも
あのね
任天堂 3DS って元々の企画で、だから、ね、飛び出さないようにしてるんだよね。あの奥行きがあるような 3D にしてる、わざと。
はいはい、奥に、
そう、なんかね、決まってるんだって、任天堂の縛りが若干あって、
はい、
あんまり飛び出すような効果って、うん、なんか目に悪いんだかなんだかで、
うん、
子供がやるにはちょっとよろしくないってんで、飛び出すんじゃなくて奥行きがあるような 3D にしなさいっていうのが決まってるらしくて。
あ、そうなんですね。うん、
飛び出せって書いてある割にはそんな飛び出してないん
で。
でも動物の森はすごい、
奥行きのある動物の森がね。
あ、なるほど。
まあ今村長さんです僕。
あれ何、どういうゲームなのあれ。
え、そっから
だって遊んだことないよね。
私も遊んだことないです。
だからあれですよ、その動物の森の村長さんになるんですよ。
はい、おお、それで何、こう村の経営を任されるわけ。
村のね、村民の悩みを聞いてあげる。すごいですよ村長さん。村長さんね、村の人が、この荷物を誰々に届けて、へいっつって届けてあげたりね。
優しいです ね、
ね、
それ宅急便じゃん。
そうな
んだよね。何でもやか。
でさ、うん、あれバッタとかさ、チョウチョとか捕まえてさ、うん、なんかリサイクルショップみたいなとこ売り行くの。村長さん。それで、村長さんとしての給料一切入ってこないんで、なんかしない、いろいろキノコとか、なんか果物とか取って、売りに行くの。
村長さん、自給自足。
そうそうそう。
村人いるんでしょ。
そう、村人もいる。
税金取るよ、税金。
で、あげくの果てにですよ。
はい、
愕然としちゃったの、まだ初めてね、3日目ぐらいなんだけど、
はい、
愕然としちゃったのが、村長さんね、条例作れるんですよ村の。
村長っぽい
ね、村長っぽいでしょ。
はい、
ただね、条例作るのね、村長さんお金出さなきゃいけない。
え、村長さんがお金出すんですか。
どういうことって思っちゃってね。
どういうことですか。
なんか謎のルールだね。
でなんかちょっと公共事業みたいのもできるの、ちょこっとね、橋作ったり街灯作ったりみたいな。
村っぽい
ね、村っぽいでしょ。
はい、
でそういうのをね、村長さん決める。ここにちょっと街灯作ろうかみたいな。
お金かかるの？
うん、みんなで寄付を集めて、集まったら作りますっていうシステムで、でそこの最後になんかしないけど、でも村長さんも協力してね、ほぼ村長さんのお金でなんか成り立つみたいな感じになって、
やっぱり村長さんの。
だから村長さん一生懸命いろんなね、この化石とかいろいろなんか果物とかいっぱい取って、なんか売りに行ってお金作って、そこに寄付してやっと街灯ができますよとかっていう。
なんかある意味ものすごいこう下手に動いてる独裁国家みたいな感じ。
なんかね、すごくね、なんかね、使われてる感の強い村長さん。
はあ、
おかしいんだよね。僕ね、買うときには、ゲームを買うときには、この動物の森でね、この気ままな豊 とした暮らしが楽しめますよみたいなっていう触れ込みで売ってるわけですわ、
うん、なんかそんなイメージですね、
はい、一切そんなのない。
もう毎日アクセク働いて、うん、寄付して
寄付してお金作って
基本的なとこ楽しいのかい。
何かすごい楽しいよ。
楽しいの。
楽しい。すごい楽しい。楽しい。多分これハマる人がいるのは分かる。
ああそうか、うん。なんかあれなんでしょう。あと友達んとこ遊びに行けたりするんでしょ。
そうだからこれで例えば 3DS を持って、うん、外に出てたまたま同じソフトを持ってて、はい、すれ違うとお互いの家のデータが交換されててその人の家が載せてるとかいろいろあるらしい。
ああ。
なんかコードを交換するとその村に遊び行けたり。するらしいんだもん。まあまあまだまだ初めて3日だから。
ドラクエの時誰ともすれ違えなかったんだよ俺
それはそれは元宮さんが田舎に住んでるから。もう時間も時間なんで、うん、はい、そろそろじゃあ今週も元宮さんの例のコーナー締めましょうかね。
はい、
はい、
いいですか。
はい、
この番組は札幌マーシーさん、エクスペリアンさん、エンターさん、ウィルキンソンさん、ジェベさん、エンテンカさん、ケリーさん、ノノジゾウさん、ゾゾピーさん、ライデンさん、純潔エコロジストさん、元木さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
センチュ
では元気よくいきたいと思います。
はい、
あのね、
はい、
今週ちょっとテレビを見てて、
お
ちょっとね、通信販売って信用できねえなって思ったんだけどさ。
あら、急にどうしちゃったんですか。
あのね、
はい、
あのなんつうの、あの魚を焼く機械ってよくあるじゃん、電気でさ、うん、あの煙も出ないし匂いも充満しないよっていう
無煙グリルってやつ。
そうそうそう、そんなのそんなのそんなのをね、通販で売ってたのね、
は
あ
は
あ、であのやっぱり売りは電気で魚焼いてすごいこんがり美味しく焼けるんだけど、ふっくら焼けるんだけど、もうなんちゃかフィルター、このこれはなんとかフィルターってのがついてて、これの効果によって匂いも煙も一切部屋にはっていう売りのものなのね、
はいはい、
それを力説をずっとしてるの、
はい、
でじゃあ実際じゃあ焼いたのがこちらにありますねみたいな。で、うん、焼き終わった機械が出てくるんだそこで、
うん、
でこっから蓋開けるところで、蓋開けたら美味しい魚が出てくるっていうくだりを、
そう、
ね、で、うん、司会の人がね、うん、蓋開ける前によ、
うん、
美味しそうな魚の匂いがもうしてますねっていうのね、
うん、
してちゃダメでしょ蓋開けてないんだから、
うん、
魚の美味しい匂いがしてたんだったらフィルターは全然効果をなしてない、
うん、漏れちゃってますね。
漏れちゃってるってことでしょ。
煙は吸収するけど美味しい匂いは漏れるってお
かしいでしょ。だって匂いも
無煙グリルだから、
匂いも煙もこのフィルターで抑えるのが売りなの。それはそれをずっと力説してんの何十分もなのに最後の最後でもう焼き終わったやつが出てきて、開ける前にいい香りがもうすでにしてますって言っちゃってるんだよ。
買いだな。
買いじゃない、買わない買わない絶対買わないでしょ。
あれ何、お家のコンロにグリルついてない人が買うの、あれは。
あ、だからあのあれだよ、家のグリルとかでもほら匂いは出るじゃない。
まあ、出るね。
だからそういうの
嫌な。だからあ、いやいや、匂いが出ないからちゅって買うのかこれは。
そうそうそうそう。
は
あ。今さ、魚のさ切り身みたいなやつはさ、はい、今普通にあれだもん、ね、電子レンジだもんね。
美味しくないだろ
う。いや、売ってんの知らない知らない、なんかあの
何
魚焼き、
あ、はいはい、
のやつが売ってる。
紙のやつ。
そう。
魚挟んでレンジで焼くやつか。
そうそう、したらねいい感じで焼けるのよ。
使ったことねえな、あれな。
あれいい、あれいいよ。電子レンジすっげえ臭くなっけど。
それ困るわ。あ、そうだよね。うちはグリルがあるから。
うちもグリルで焼いてますね。
あれうちはね一切使わない、ついてるけど。
あ、電子レンジですか。
電子レンジかな。
え、グリルの方が美味しく焼けんじゃん。
いや、あとがめんどくさいじゃん。
うん、めんどくさいです。
あ、そこはあるけどね。あ、そう。もうせっかくついてるからね。
だからあのさ、あのほら CS とかでさ、
はい、
あのショップチャンネルとかって、
うんうん、お
う、はい、あれ見ます、ね、見ます。あれあれ全部基本全部生放送。
生放送結構ね面白いよ。
面白いんだよね生放送で、ね、
見ちゃう。
だいたいあの実演が失敗するんだよね。
そうそう
ショップチャンネルで、ね、
そう結構トラブル発生するんだよね。
あ、なんだっけ、ショップチャンネルかもう一つの方の通販のチャンネルか分かんないけど、一、うん、回、うん、あのほらたまにお客さんの電話をつなぐんだよ、スタジオ。
あ、ありますね、あります。
でなんかお客さんが急に文句言い始めて、はいはいはい、やっぱり買いませんっつって切るっていうのがよく。
あのね、電話つないで永遠文句垂れてるの聞いたことある。
あ、そんなことあるんですか、
う
ん、
そしたらあのテレビのねに出てた人、お姉さんが突然、あ、ちょっと何かあのっつってるうちに、あの電話の声がフェードアウトしていた。ああ、切られちゃったと思って。
でも僕ね、
放送はね、
これからの季節ね、すごいやっぱり通販とか僕好きでね、見るのね。
通販ね、
通販、あのこれからの季節とかでさ、すごいあのほら掃除用具的なものっていっぱい紹介するんだよ。
ああ、年末のお掃除のために。
これがね面白い。
はあ、
すっごい面白い。
何言ってた。
ん？なんかちょっとね、すっげえ水吸う雑巾。
はいはいはいはいはいはい。
これさえあればなんかもしかしたら家をすげえピッカピッカにできるかもしれないって思って買っちゃうんだよ。
あの絨毯に牛乳こぼしてもこうキュッキュッと押さえるだけで、
そうそうそう、
ほら吸ったみたいな。
そう、でも牛乳こぼしたらね、吸ったところでね、
うん、
牛乳の匂いは、
まあ、そうですね、
乾いた時に大変なことになるよね。
牛乳ってなんでこぼしただけであんなどえらい匂いになるんだろうね、あれね。
あのね、今週ね、
なんだろう今のまま。
いいんだよ僕の話。
なんか元美さんなんか言った？
いや、
大丈夫、言ってないよね。言ってない、
言ってないのも
言ってない。あの今週ね、
はい、
あのね、やっぱネットを見てるとね、
はい、
あの見た、これ見たかな、桑畑小原さんがちょっとね、はい、ちょっと問題提起をちょっとしてください。
今週あれだそれ。
あ、見てないですね。
あのあれですよ、女性の、
はい、
あの漫才じゃないか、やつは桑畑小原、
漫才師ですかね、はい、
うんうん、お笑いの人ですよ。でね、その人が、はい、多分自分のブログで、うん、実はファミレスで走り回る我が子を叱る親と放っておく親はどっちが正しいのかっていう問題提起をしているのね、
うん、
これどう思います。
え、何、ファミレスで子供がうるさいのね。
そう、ファミレスで子供が走り回ってると、うん、でそこで親が、
うん、
いるでしょ、なんかもう子供が何してようが無視して、すごく親同士で
びちゃびちゃ
楽しく会話してる親と、きちんと他のお客さんもいるんだから静かにしなさいって怒る親といるじゃん、
うんうんう
ん、どっちが正しいか。
そうだね、
うん、まあ私はちゃんと怒ってほしい、まあ、怒るというか叱ってちょっと止めてあげてほしいですね。
うんうんうん、
元宮さんは。
もう俺も同じだけど、めんどくさいことにはそういうことを放置プレイしてる親は悪いけど、そういう親だろうから俺は関わり合いたくないから俺は放っておく。
え、でもあれよ、元宮さんが食事をしているところでもう子供がやんややんやと走り回ってんだよ、うん、もう誇りも立つわ。もうなんだったらもうちょっとたまにテーブルにガーッ、
ぶつかったふりして水かけちゃうかもしれない。おっと、ごめんよ坊や。
すっげえ関わっちゃってると思う。
すごい関わってますね。
最終的に俺が切れた時に。 あ、切れる、なるべく関わらない、
切れるまでは放っとくと、
おうちっぷりだな。
だからこれ難しいのが、
はい、
ほらファミレスでしょ、
うん、
ファミレスだから、うん、ある程度しょうがないかっていうのはある、子供が一緒に来れるお店っていう前提じゃん。これ普通のレストランとかだったら、
うん、
なんかもう出てけよぐらいに思うけど、
まあほらね、親子連れ上来てくださいっていう
店
だ
ろうし、ファミリーレストランだから、
そうだね、
ある程度はそこは大前提だからしょうがないなとは思うんだけど、
うん、
でもね、あの嘘でも静かにしなさいという声は親として出した方がいいんだ
よ、まあ、親がねそう言って言ってくれる、
そう、親が言っとくと、それで子供が静かになろうが言うこと聞かなくてあろうが、
はい、
周りはある程度納得するんだよ、
うん、まあ、言ってるけど汚いんだな、
そう、だからどちらかというと子供に頭にくるというより親に頭にくるんだよね。
ああ
のたまに子供の声もあのイラッとするけど、それを叱る親の声がもっとうるさくてイラッとする。
絶対あれだよね、本宮さんあれだよね、その、 あの騒いでる親にほらあそこのおじちゃんが怖い顔してるから静かにしなさいとか言われるタイプだきっとね。
そうだね、で俺そ、 あのそう言って言われたら、うん、上等だと思ってガン見するよ。俺が怖いおじさんじゃ
あ、やばい、本宮さんのイメージがすごく今今週崩れてるけど大丈夫。
今日はブラック本宮さんですね。
今日ちょっとね仕事で疲れたからさ。
疲れなんですか。
仕事で疲れて。
優しいんだよ僕は。
本音が
大好きだからね。
え、子供が大好きだって？
そうだ。
そうだ、大好きだよ僕は。
でもね僕ね前に、前にって言ってもすごいまだ子供、自分の子供が生まれる前、
うん、
だいぶ前の話だけど、コンビニじゃねえや。ファミレスで、
はい、
あのね。なんだろう、ちょっと横に長い席わかる、一つ一つもボックスになってるんじゃなくて、
はい、
大人数でも座れるような席で、
あ、ちょっと奥の方にあるような、
そうそう、で右と左に分かれて別家族が座る、人数少ないからいっぱい混んでるからみたいな感じの状況、
うんうんうん、
伝わる、ここまで伝わる、
わかります、わかります。
でその片方に僕らがいた、
はい、
嫁さんと僕が、でもう片方には、まあ、ちょっと家族で、
はい、
ちっちゃい子、
知らない家族、ね、
そうで、はい、あの要は ソファーの部分っていうのかなが、うん、まあ、つながってるわけです
よ。まあそうだね、う
ん、でそこに子供がなんつうのか、電車の窓から覗くような格好、わかる？
あ、乗っちゃってる、
そうそうそうそう、向こう向いてる状態よ、
はい、
でそれは僕の真横よ、
うん、
僕の真横でその状況で足をバタバタバタバタやってるのね。
あ、なるほど。
で親は一切それに対して注意しないのね、
うん、
で最初は、まあ、ファミレスだししょうがねえかって思って黙ってたんだけど、うん、あまりにも、うん、もう子供を無視する親と子供はやりたい放題だったから、うん、頭きて、その家族には言わなかったんだけど、
はい、
店員に文句言ったことがある。
あ、
帰り際
どんな風に？
いや、あの要は、まあ、ファミレスだから、
うん、
まあ、ある程度はしょうがないと思うけど、うん、あの状況をその店員の人を何度も見てて、うん、ちょっと注意してもらえないかなっていう話をした。
あ、なるほど。
でその時にね、ちょうど僕が店員にレジで言ってる時に、はい、その親子が会計できちゃって
聞こえ
ち
ゃった。
そうそう、で 親がつかつかってきて、はい、あ、私たちのことでした、すいませんって謝られちゃった、ね、
非常に罰が悪い、
大丈夫ですよなんつってね、いうようなこともあったけど、
あら、
でもね、若干だから僕頭くるのはやっぱ親と、あまりにもひどい時はちょっとその店の人かな、
まあそうですね、
うん、店員さんもちょっとね気遣えよって、他の客もいるんだ、
難しいねこういうのはね、
うん、いうのは思ったりしますよ。
ああ、思いますね。
あのあれだよ、一緒になって隣で反対向って足バッタバッタする。
すげえいい大人が。
いい大人だから、あの隣の家族はなんか怖いわっつって席変わるかもしれない。
あ、そうそうそうそう、あの先週、
はい、
先週ほらあの痴漢の話したじゃないですか。
おしましたね。
ね、夜道一人で女の人歩くと危ないよなんて話を。
あと酒井さんの政権好きの話。
そうそうそう、
政権
あの今週のお便りの中で、はい、あの酒井さんが殴ったんだっけ、パンチしたって言ったんだっけ、うん、パンチしたってのが衝撃的だったっていう意見があったけどね。
ちょっとね、あのびっくりさせてしまいましたね。
じゃあ気をつけてください。
でね、なんかでね、テレビかなんかでやってたんだけど、
はい、
そういう時に一番ね、あの効果があるのは、
はい、
あのね、変なおかしな人のふりをするのが一番だ。
あ、
万が一そういう変な男が来たら、うん、おかしな女の人のふりをする。
え、それどう
すると
どうするんですか。
え、なんかちょっとなんだろうね、ちょっと 頭のおかしい感じのふりしちゃう。
とちょっとあの壊れちゃった人、
そうそうそうそう、そうするとなんかもう相手にこ逆に向こうも
ビビっちゃって、
ビビっていなくなるらしいですよ。
ああ、そう
ね、すごい一番効果的らしい。今なんかね、タレントさんが海外行って、
はい、
海外の地下鉄女の人一人で乗っちゃって、
はい、
怖い男の人たちに囲まれちゃって、
うん、
その時に一番その人がやったのは、
うん、
もうあの手すりから何からベロベロ舐め始めて。
あ、
ちょっと頭のおかしいふりをして、したらパーって周りから人がいなくなった、
はい、あ、すごい効果ですね。
それで助かったって話だ。そういう
まさにドン引きってやつだ。
そうそうそう。それほらね、嫌な思いするよりは、
う
ん、まだいいじゃん。怖い思いをする。
手すり舐めた方がいいですか。
だって怖い人たち囲まれちゃって何されるか分かんないんだよ。だって
まあそうですけど、
どっちを取るかだ
ね、うん、まあ手すりは舐めなくてもいいかもしれない。
手すり以外で今、まあ、夜道で歩くのは手すりがないけど、どういう壊れ方をすればいいかね。だから、なんかこうちょっと変に笑って歩くとかね。
研究してみます。
研究してみてください。あのどっちの酒井さんがいいか、
政権好きがいいか。
そう、いきなりこのパンチをする
酒井さん。いきなりじゃない
です。いきなりじゃないの。いきなり、あれ違ったっけ。僕話、あれ後ろから自転車で追い抜こうとした人をいきなり殴ったって話じゃなかったっけ。酒井さんが
そんな話してません
よ。あ、そういう話じゃなかった。
振り向きざまにラリアットしたんだ
っけ。違います。
はい、ということで、なんでそんな話になっちゃったんだ。で、今週はもう一つ、
はい、
もう一つ、とりあえずね、あの二人はね興味ないかもしれないけど、僕はねすごい興味ある話です。毎年これはこの番組ではしなきゃいけない、どっかで触れなきゃいけない話ですよ。
はい、
紅白歌合戦の話をします。
おー、俺だって見るよ。
本当に出場歌手が決まって、
はい、
あれですよ、小林幸子さんが今年は出ないって、
うん、
出なくなっちゃったんだ
ね、うん、なんか1億ぐらいの衣装はもう作っちゃってたんでしょ。
え、もう作っちゃったんですか、うん、
で作っちゃったきっかけっていうのが、なんかね、NHK が、やっぱりなんか NHK ホールでやる違う番組、 BS の番組とかで小林幸子さん呼んでるんだって。で出てるんだって。でその視聴率もすごい良かったんだって。 17% とか取っちゃってすごい良かったんだって。だからあのそれで結局 NHK としてはその小林幸子が世間に許されてるのかどうか、認められて、あのその紅白に出ていいのかっていうのをちょっとテストする意味でも、その出させたんじゃないかって。やでそれにはもう視聴率的にも十分合格点が出ているのに、最終的に落ちたらしい。
騒がれちゃったからね。
でそれでまあ大丈夫だろうっていうので、衣装も作り始めちゃって、 で結局落選の連絡が来たのがこの出場歌手が発表される日の午前中、
わあそうから
しい。だからあのいろいろね記事を読むとその、はい、出場させたくない側の人間とおね、その NHK としては視聴率は取れるから 40% とか取るからやっぱり怖いそっちも、
まあ、そうだね、だ
出したいっていうのが多分本音なんです、
うんうんう
ん、出したい NHK とそれを出させたくない勢力とか最後までやってたんじゃねえっていう。
でも悪いけどあの小林幸子さん紅白に出るのは悪いけどあの歌じゃなくて違う方を見るからねみんな、
まあ、
期待は、
うん、いいんだよだからそれでいいんだよ、
そうそう、まあ、衣装っていうかもうなんだい装置だよね、
装置ですね、
うん、だってあれでしょ、なんだっけ北島三郎さんも結局みんなあれでしょ、北島三郎さん の歌を聴くんじゃなくて最後あの紙吹雪があの鼻の穴に入るかどうかっていうのを見る
でしょ、もうそこしか見てない
でしょ、今年は紙吹雪入ったよねとか、
あの何本入るか何枚入るかでこうちょっとかけちゃってる人とかいたりして怖いね
そういうもんだって
右に3枚とか
それでだとは話題になってるのは、
はい、
あの韓国の歌手の人たちが一切出ないっていうところが、
そうらしいね、
うん、
今年は結局は全部
ちょっとバタバタしちゃってたしね。
NHK は単純に総合的に見たって言ってるんだけど、まあそうじゃないよね、
まあね、
ちょっと国内での反発とかいろいろっていうところを考慮してなんだろうけどね、
ちょっと出すのは今年はリスキーだねきっと、
うん、でね、なんかね結局やっぱり出すとそれなりに視聴率も取れるから、 NHK としては本来本音でいければちょっと出したいっていうのもあるんだろうけど、
うんうん、
結果出さないっていう結論にしてしまって、うん、これで今年得をしたのがどうもジャニーズ事務所だと。
その代わりにジャニーズが入ってくる。
今年はねジャニーズがねまた増えたんですよ。
ああ、そっか、韓国の人たちは結構アイドル枠だもんね。
うん、で、今年はね、嵐でしょ。で嵐が司会でしょ。うん、で、関ジャニ8が今年出るんだって。
出るんですか、
うん、
あごめんごめん一つ聞き、
はい、
関ジャニはこれ8って呼んでいいの？
そうそうそう、無限大って書いて
俺、うん、ねいつも分かんなくなるんだ
これ最初ね関ジャニ8って確かに8人組だったんで、
あそれで8だった、
そうでね一人ねいなくなったんで、ね、
どこ行っちゃったの？
いなくなっちゃった、ちょっといろいろあって
でね、スマップが1人減ったのと同じぐらいタブーな話、
ね、スマップが1人減ったのよりもちょっと問題のある、
あうそうだ感じ、
うん、
でも関ジャニセブンにはならなかった、
ならないですよねで関ジャニ8でしょ、 2組でしょこれで、
うんうん、
でスマップで TOKIO、
うん、おいおい
でなんだっけ、NYC
NYC、あこれも何もジャニーズなの、
もうあれだよ NYC 今年で3年だから4年連続です今年で、
あそうなの、
ほらもう知ってるでしょ NYC は何の略か知ってるでしょ、元宮さん、
ニューヨークヤンキーサークル、
あらすげえ近い
マジで
確かニューヨークなんだよ、 N
ニューヨークヨーグルトケビカル、
じゃあそれで
分かんねえ、
僕も答え知らないんで酒井さん知ってるでしょ答え、
いや知らないんです
よ、ね、知らないんだよねでね今年あとは多分話題になるのは、
はい、
ファンキーモンキーベイビーズが今年で解散、
なんかニュース
、来年で解散か、来年の正月で解散とかなんかそんなの、うん、だから今年最後の紅白っていう部分と、あと僕は三輪明宏さんが出るのが面白い、
あ初なんだ
三輪さん、初新人ですって言ってたよ、なんかニュースで、ね、芸歴何十何年の新人ですって言ってたよ、
白組でいいんだね、
白組でいいらしい、そこはなんか話題になってた、白組でいいらしい
そうかそうか、
あとはなんだろうな、あとは舘ひろしが出る、
あ
2回出てんだね。
2回目、あの最初は確かに、ね、あのあれさ、あの泣かないでから、
同じ曲じゃないの、
あれ今回はね、噂だと、あのなんだっけ、
その歌しか知らないぞ僕は、
あの ゆうじろうメドレーみたいなのやるらしい。
あ、そうなんだ。
なんかそんなのやるらしいです。
へえ。あ、え、鳥サブちゃんじゃねえの、
どういうこと、
これなんかちょっと見てんだけど、これ歌う順番ってわけじゃない、
歌い順、これあいうえおじゃん、まだあいうえお順、
あ、さよでしか、
うん、
あ、今度は嵐トップだもんね、あだからね、了解。
いくらなんでも嵐トップで歌わないでしょ。
嵐は最後の方ですよきっと。
ね、司会だからね。
赤組は赤組。
赤組はあれですよ。あのモモクロが。
あ、モモクロさん。
モモクロ出ない出ないって言いながら奇遇出るらしいです。うん、あのなんで NHK ってさ、パフュームが好きなんだろうね。
出るの今回。
あ、今回も出てるじゃん。そう。なんかほら、世間ではほら若干ほらもう彼女たちのブームはちょっと若干下火な感じじゃん。
何かこうあるのかね。
NHK にすごく気に入られてるよね。
なんかきっと違う理由があるんで、裏のね。
裏のなの。
ドロドロしたもん。
ドロドロした。あとは、
あ、でもすごいじゃない、
ね。あとはあれじゃないかな。あのプリンセスプリンセス。
プリンセス懐かしいですね。
あの今再結成してんだよ。
それでも初なんだね。
初も。
初なんですね。
そっかそっかそっか。
何歌うんだろう。
なんかメドレーとかじゃないの、昔の日ね。多分ね。なるほど。懐かしいな。大好きだった
の。あとあれ出ないのか今年は。
はい。
あのなん
ですか。
あのなんだっけ。
あ、
ドリカム
がいない。
そう、ドリカムがいない今年も。
あれ。
去年もいなかったよね。
でも最後の方に出てますよね。
うん。
あら。
去年はね、なんか理由にして出なかったんです。確か。
ドリカムが出ないんだ。ちょっとつまらないな。
おお。
あ、SKE48 が出るんですね。
うん。
SKE に SKE に。おじさんついていけないよ。
いや、あの。これは東海地方の人は、
あのじゃあ、もとみやさん、SKE は何の略か知ってるでしょ、さすがに。リアルで知ってるでしょ、これは。冗談抜きで。
AKB は秋葉でしょ。
そう、秋葉、
はい、
秋葉
で。SKE は何だ、
何ですか。
佐川急便。
佐川急便?E はどこ行っちゃった、
エンドレス。
佐川急便エンドレスということで。
え、何、東海地方のチームなのこれは。
あ、そうですそうです。
何、名古屋じゃねえの。
そうですよ、名古屋です。
名古屋だったら U で始まるんじゃねえの。
名古屋の栄の。
そうです
。あ、そういうことなんだ、はい、栄48か。
そういうことです。
そうですそうです。
いかねえよそんなの。
ちょっとね、地名なので分かりづらいんですけど、
北海道でエゾ48も作ってくれよ。
ね、でもなんかいろいろあるよ、きっと。なんか48つけたやついっぱいなんかそこら中にいるんでしょ、
多分。あの、こう、これからなんかまだ売れてないのがいっぱいいるんだろうな、きっと
ね。絶対いっぱいいるよ。あの時もそうだったじゃん、モーニング娘。の時もさ、なんちゃが娘だ、モーニングなんちゃかだみたいな、いっぱいなんか地方にいっぱいいたじゃん。
あったね。
カントリー娘とかそういうやつですか。
ああ、カントリー娘、北海道だったな。
そうですよね。
あとはあれですね。あとはゴールデンボンバーが何やらかすかってところかな。
あ、男のチームか。
うん。あのエアバンドの人たちです。
エアバンド。
あれゴールデンボンバーを知らないですか、元美さん。
エアバンドって何、こうギター持って、
あの一切演奏できないんだよやつら。
お、そうなの。
そう、
それが売りなの。
売りなの。
おやま、楽器は持ってんの。一応
持って、確か持ってたと思う。
持ってるけど弾いてるふりしかしてないの。
そうそう。
あら、まあ
確かそんな感じ。なんか踊るんだよ。で、一人なんか白塗りした人が必ずパンツ一丁になる。
おやま。
で、なんかその白塗りした人が、名前知らないんだけど、白塗りした人がなんか NHK のそのこんなに初登場の人たちが集めて、なんかあるじゃん、 記者会見みたいな、あそこでなんかおちんちんって言っちゃったっていう。
あら、
それはちょっと楽しみだね、うん、
ちょっと楽しみ、
楽しみだよね、すごくいろんな意味で楽しみだよね、
う
ん、
こういうそういうチームはほらもう一発出れたらもう二度と出なくていいぐらいのその何か伝説を作りたいと思ってるだもんね。
そうそうそうそう、う
ん、もう出入り禁止になってもいいからなんかやらかすつもりだよねきっと。
そう、多分なんかやらかすと思う。でも意外とね、普段むちゃくちゃやってるやつに限ってその、うん、一線超えないんだよ。分かってんだよね、そう、ここまで OK、ここからアウトってのは分かってるんだよ。意外と
ギリギリ、うん、ギリギリいくかな。
そう、
はあ、そうか、
そうなんですよ。
ちょっと楽しみだね。
そうなんです。だから僕はだからすごくあのなんだっけ、あのなんちゃか大妻、DJ 大妻って、
あ、はいはいはい、去年だっけ一昨年だっけ、
いやもうだいぶ前だよ、
前ですよ、
だいぶ前だよ。紅白でやらかしちゃって、うん、でそこからもう一切出れないでしょ、う
ん、あれでしょ、あの裸みたいなシャツ着てたの。
そうそう、もうそこからもう騎士団も出れなくなった、
はいはいはい、
やっぱ木更津市民としてはねとても悲しい。
なるほど。
ということで、じゃあね、じゃあ今年も年末は大晦日はみんなで、
うん
ね、ダウンタウンを見るということでよろしいですか。
紅白見ないんですか。
どっち勝つよ、どっち。
そうだな、松本さんの方かな勝つの。
紅白だ、紅白。
浜田さんの方はちょっと負けると思う。
そういう番組でした
っけ。あれ勝ち負けじゃなかったっけ、あれ時間系ないんだっけあれ。
あのなんかダウンタウンでも紅白かけてたよね昔ね。
昔ね、
負けた方が罰ゲームやる
って、ね、そうやってたね、うん、そっから始まったでしょ、あの今の
楽器の使いですか。
そう、あのその紅白とかでかけて罰ゲームで、
うんうん、
っていうところからその今の笑わないなんちゃかっていうシリーズは始まったんだよ
ね。そうなんですね。
そうか、
確か
昔あのまっちゃんがカラーバーになって出てきたのを見てるの覚えてる。そうそうそう、朝のカラーバーの時になんか
やってたね。
出てきた
な。ということで、
はい、
じゃあ今年はみんなで、格闘技をやらねえのか、もう格闘技とかも今 TBS はやるのかな、
どうなんですか ね、
ね、まだその辺まだまだね、日テレと NHK とテレビ東京以外はまだ大晦日の、うん、番組で出てなかった
は
ず、はい、ということで、うん、じゃあ今年はどっち勝つかだけ言うとく、一応指名として赤が勝つか白が勝つかぐらいはしときますか、
ね、予想
しときますか、はい、じゃあ僕白、はい、また皆さんは
元宮さん
は、
ああごめんごめんごめん、もしもしもしもしもし、一瞬なんかあのね、ごめん、ミュートに勝手になる時があってね、最近調子悪くて。
ああ
、じゃあ元宮さんは、
俺先に言っていいのかい。
うん、
じゃあ俺赤にしとく。
お、誰より先だったかよくわからないけど僕が言った後に俺が先言っていいのかいって言われる。
酒井さん、
じゃあ最後、
うーん、私は白組が勝つと思います。
あ、だよね、ここのとこずっと白なんで、あのね、あの一般審査員というかね、
はい、
あのテレビでさ、デジタルでさ、この投票できるようになってから、ね、ずっと白なんで勝つ。
あ、そうですね、
はい、
今年は赤来る、大丈夫だ、
大丈夫、は
い、大丈夫。プリプリがいるからね、
プリプリがいるから
ね、いるからね。
あ、 AKB とか SKE とかじゃなくてプリプリなんだ。
プリプリ、プリプリ票が5万票入る。
まあプリプリ見てみたいです ね、
ね、 あとね、もう一つ、最後もう一つ、あのね、ユキサオリが出る。
おお、
ユキサオ、あの今年だからお姉さん出ないんで、お姉さんまだ
ユキサオリだけ、
そう、
兄弟、あのアメリカでブレイクしちゃってるんだよね今ね。
あ、それで出るのか。
うん、多分ね、それで出るんだよ。
あ、そっか、
うん、もうあっちですごいなんか人気出ちゃってるみたいですよ
ね。
うん、
あれ由紀さおりだったっけ。
由紀さおりのはずだ。
あ、じゃあそういうことで、
うん、行ってきます。
しい楽しいエンディングのコーナー、
イエーイ。
では本宮さん、お便りを読んでください。
こんにちは、エクスペリアです。だんだん本宮さんが提供読みされるお便りの数がかなりの数になってまいりましたね。竹内さんと皆さんの努力の賜物ですね。この提供読み、一体何通分までやるのでしょうかね。ある時なんとなくやめやしないこと、ちょっと気になりました。さて、年末が近づき、皆さんは大掃除はどんな準備してますか。バスタオルや近所のマック店長さん情報、かわいい娘情報、かわいい子情報、テレビ買ったけどスカパー中心などなど、生活密着バラエティ番組としてぜひ、これは便利、我が家のお掃除方法などぜひ聞かせてください。なんとなく聞いている限り、酒井さんはいろいろとお掃除ネタをお持ちのような、
はい、
と書きました。
ありがとうございます。ということで、酒井さんに、
はい、
はい、お掃除ネタを。
お掃除ネタ急に、
はい、
どうしたんですか。
でもエクスペリアさんが酒井さんは持ってるって踏んでるわけですから、ほら、それはもう一つや二つ言わないと。そこはもうリスナーさんの期待に応えるのが我々のこの番組のね、使命だから、ほら酒井さん頑張って。
まずはエクスペリアさん、メールありがとうございます。お掃除ですか。んー、でも最近なんかちょっと前に流行ったやつなんですけど、
うん、
あのなんかくるくる回転してこうモップが絞れる丸いモップ知りませんか。
わかる、
わかります
か。わかる。
こうなんか上下、柄のところを上下刺すとぐるぐるぐるって回って、シャーって水が切れるやつ、
うんうん、ある。
あれか、
あれ買ったの。
なぜか、はい、うちにあって。
あのさ、わかんないんだけどさ、
はい、
あのモップ、はい、モップが一般家庭に必要なの。
ぬ、
ぬ、ぬって言われても困っちゃう。あのさ、なんだろう、その
水モップだろ。
そうそうそう、水、水のモップよ。だから、うん、あのダスキンのモップとかじゃなくて、
そうそう、でうちは去年までダスキン買ってたんですけど、
うんうん、
その水モップに変えちゃったんですよね。
だそれって何、どこを掃除するの。
床ですよ。
床だ。
板張りの床を。
板張りの床を掃除しますね。廊下とか。
はい、水拭きしちゃう感じなの。
水拭きしちゃう感じ。
だってワックス剥がれちゃうじゃん。
ワックスかけない、
うん、あれ。
あれ、
うちノーワックスの床だもん。
あ、そうなの。あのだからさ、すごい不思議なのが、うん、例えばさ、その大理石でできたんですよ、うん、ね、床がありますとかね、
はい、
なんかちょっとあのうちはあの外国みたいにちょっと靴なんだよみたいな、靴脱がないんだなんていうようなとこだったら水のモップでねガシガシやるのはなんとなくわかるんだけど、
はい、
普通の板張りの床でさ、水拭きでモップでって、みんななんでこんなのが必要なんだろうってずっと思ってたの。
水拭きしますよ。
売ってるってことは需要があるんだろうね。
ね、売ってるってことは需要があるんだろうけど、う
ん、だけどさ、あの、なんちゅうだろう、たまに水で拭きたいなって思うときはあるよ。
ある、
うん、あとその、うん、まあ基本的にそのダスキンじゃないときとかは、うん、雑巾で拭いてたので、うん、それがも水モップに変わっただけなんですよ。
え、あ、でも水拭きするんだ。
しますします。
たまには水拭き、空拭きだけじゃなくて水拭きしたいなったら結構汚れつくよ。
うん、あのうちね、使うとしても、
はい、
あの、なんだろう、なあれ、なんつうの、あの、あのこのタイタイ紙ペコってつけてやるやつ、
はい、
クイックルワイパー系ね。
クイックルワイパー系
あります、ね、
そうそうです、そうとも言うね、うん、クイックルワイパーのこの濡れたバージョンってあるじゃん。
おう、ウェットタイプ
の。そう、ね、あれでやることはある。
あ、あ、それも綺麗
な。そうですね。綺麗だよね、あれ、
うん。あれでやるとやっぱり綺麗になって、で、はい、年に1回あれのね、クイックルワイパー使ったあのワックスかけるやつが売ってるんだよね。
あ、なるほど。
すごいすごい便利な、あのなんかね、もうワックスの 汁、汁じゃねえよ。ワックスの汁って。
あれじゃワックス汁がもう。
そう、もうワックス汁でいいや。ワックス汁がね。もうなんか染み込んでて、なんかペロって剥がしてそれセットするだけで、もうワックス普通に塗れるやつを売ってるんだよ。
便利だよね。
ね。
そうなんだ。あれ月打ち家はあれ年に1回なんちゃら本舗に頼むんじゃない？
あのね、もう去年ちょうどね、去年の今頃ね、1回ねお掃除本舗の話してるんだけど、まあお掃除本舗はひどいから、もう気になる方は去年の今頃の配信聞いて。
去年はイニシャル、イニシャルトークじゃなかった。
いや、あのね、僕ねお掃除本舗って言っちゃってる最終的に。
あ、そうでしたっけ。
だってイニシャルが O だから、
そう
か、 O 掃除本舗って言ってるから僕。
あれは会社中よりなんか竹内さんたちに派遣されたあんちゃんの問題じゃないですか。
あれね、結局お掃除本舗って、
はい、
あの結局ね、あの看板買ってるんだよ。個人の人がお掃除本舗にちょっと研修行って、うん、でお掃除本舗からその掃除の用、なんか用具みたいなの買って、
はい、
それであと個人経営なんだよみんな。
なるほど、
だから基本は一緒なんだよ、やること一緒なんだよ。だし、あの道具とかも一緒なんだけど、うん、だ人によってだいぶ差があるんだよね。
そうだね、ちょっと外れの人が来ちゃったのね、もしかして。
ね、
綺麗にしてくれる人は多分いると思うよ。
あのね、細かく、だからあのほら車の洗車とかでさ、手洗いって、うん、って頼むのもさ、うん、スタンドによって全然違うんだよね。
うん、ああ、違う。
すっげえ細かいさ、なんかさ、あの用紙みたいの持ってきてさ、細かい溝まで掃除する人もいるやつさ。なんかさささって適当にやる人もいればさ、いろいろなんだよね、やっぱ人だよね、
個人だね、
個人だよ。いうことで、エクスペリアンさんの答えになった？
なったんか、どうでしょうかね。
中井さんと同じものが欲しいのであれば、ぐるぐる水モップを、
ね、はい、ホームセンターなどで売っています。
はい、今ならおしゃれ小鉢もついて5980円。
本当におしゃれ小鉢ってのはどういうのかな、元宮さん。
おしゃれ小鉢って何ですか。
どういうやつがついてる、どういう絵柄かな。
ん
おしゃれ小鉢がすごく今僕気になるんだ。
私も気になります。
花柄にね、うん、もう酒井さんが焼いたやつがこうついてく
る。
酒井が、
酒井さん、今酒井さんの焼いた焼き物がついてるのに5900いくらっていうことを言ってますよ、元宮さんが。
いい
そういうんでいいんですか、そこは許していいんですか。
まあまあ、はい、仕方ないです、
ね、私の作品はそんなに安くないって言ってみたの。
いや大丈夫ですよ、
大丈夫です、
はい、
はい、
大丈夫です、大丈夫です。
いうことで、
夫婦茶碗もついて
る。何茶碗だって。もういいや、夫
婦茶碗。
いやいや。じゃあ、それだ、気を取り直して告知をお願いします。
気を取り直して参ります。そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。E メールのアドレスは sonnai@0438.jp、 綴りは sonnai@0438.jp です。また sonnai プロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントは sonnaip、 sonnaip プロジェクトの p がついております。こちらのアカウントでは sonnai プロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんなプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。こちらのページからはそんなプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組のページに飛んでいただきますとメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお送りいただけます。さらにそんなプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルを始めました。こちらのチャンネルはすべて小文字でそんな竹内、綴りは sonnaitakeuchi です。こちらからは竹内さんのレビュー動画ですとか、そんなプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいります。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、
はい、
まだもうまだあります。
あとですね、はい、まだ、皆様からのクリスマスのエピソードもお待ちしておりますね。
忘れちゃいけない、
はい、こちらもそんな違うな そんなことないっしょの方にメールを送ってください。なので E メールのアドレスはそんない@0438.jp の方にお願いいたします。
はい、
はい、
クリスマスのお便りが、まだ、ね、2通しか届いてないんで、
あら、
どんどんください。
はい、
はい、何でもいいんです、あの悲しい話を、なあのね、リスナーさんからね、一部ね、僕が送ると暗い話になっちゃうからなんていう話もあるんだけど、暗い話でもいいんですわ。明るい人もいるから、暗い話もバランス取ってね、
うん、
うん、行きたいんで、もう悲しい話、面白い話、何でもいいです、
はい、
もう毎年自分の家ではクリスマスはこんな、なんか知んないけどクリスマスの時期にこれを食べるんだよとか、
あー気になります ね、
なんかあると思うんで、家にってそれぞれね、
定番とかね、
そういうのもぜひ、
定番
あって
定番終わっ
ちゃってちょっと違う、年末だから、
はい、次行こう、は
い、であとあのほらさっきの YouTube、 YouTube の方で、はい、あの酒井さんと僕って2人でちょっとね喋ってる動画が上がってますんで、
上がりましたね、
よかったら聞いてください、はい、13分ぐらいの動画が上がってます、
ね、
はい、酒井さんと本当は元宮さんと3人で喋りたかったんだけど、うん、元宮さんなんか知んだけどね、このなんか我々と喋るよりも大事なことがあるとかっつってね、なんか ひどいよね、なんかあるの、そんなより大事なことが何かあるのって思っちゃったんだけどね、
それいろいろあるさ、
いろいろあるらしいんだ
よね、ありますよね、
と、うん、いうことで、残念ながらですね、元宮さんいないんですけど、酒井さんが2人で喋ってますんで、よかったら YouTube の方も覗きに行ってください。であと、昨日月曜日配信、この番組配信の前の日に配信している、そんな It
を
が、今週は、やはり僕と酒井さんが2人で喋ってます。
そうですね、
はい、ちょっとミニミニ番組なんですけど、
はい、
2人で喋っていて、今後そんないと、ほら先週か、はい、先週でちょっと松田さんがそんないプロジェクトを脱退してしまったんだよね。
そうですね、
はい、あの本当の松田さんが辞めた本当の理由とかね、
あら気になります、
本当はこんなごたごたがあったんだよっていう話とか、そういう話、はい、で今後そんな人どうなるのっていう話を酒井さんと2人でぶっちゃけトークしてますんで、よかったら聞いてください。
なんかすごいトラブルがあったよね。
まあまあ真相を知りたい人は聞いてください。
そうですね、
すごい大きな風呂敷を広げたい僕今。
大きいですね風呂敷、
ということでございまして、もろもろよろしくお願いいたします。
お聞きください。
ではお送りいたしましたのは竹内と
元宮と
酒井でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
おしゃれ小町、
そんなことないっしょ。